社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第81回スタートです。ナビゲーターのトーマス J. トーマスと申します。よろしくお願いいたします。そして岡本先生です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、お願いいたします。ということで始まりましたけれども、9月12日の配信ですね。81回です。はい、多少あれですかね、世の中は気温下がってるんですかね。まだ下がってないんですかね。
そうですね、
9月中は暑いのかな。ちょっと収録がまだちょっと8月中なもので。
そうなんです、
はい、
めっちゃ暑い中やってますからね。そうですね、イメージちょっとしにづらいですけどね。
多少涼しくなっててくれるといいですけどね。
うん、涼しくなってるでしょう、きっと。
そうでしょう、それを祈りながら。でも意外とあれですかね、夏もなんか一気にカーッと暑くなったんで、わーっと涼しくなるんですかね。
寒くなっちゃうかもしれないですね。秋がなくなっちゃうかもしれないですよね、なんか最近ね。
聞きます、そういう話
ね。本当ですよ、
なんかね四季なくなっていくのかな。なんか寂しいっすよね、それも。
そうっすよね、そう、なんかね、秋ね、おまんじゅう食べたりとかね、そういう。
確かに、ね、おまんじゅう食べたかった。
いや、まだまだ食べられ
ますね。食べましょう、おまんじゅうは。おまんじゅうは食べましょう。はい、というわけで、まあ四季なくなっていくのも寂しいですけれども、まあそれでも地球は回っていくということで、はい、しっかりと
ビジネス
回していきましょう。はい、というわけで今日はテーマでですね、お話をいただく日です。はい、労働法の基礎編のコーナーですね。このシリーズの就業規則編の第4回、今日は服務規定についてお話をいただけるということですけども、服務規定って僕ちょっと初めて聞きました。
はい、服務規定とかね、はい、服務規律とかね、就業の心得とか、なんかそういう中身に入るものですね。
なるほど、ちょっと教えてください。
就業規則の結構後ろの方にですね、こう、はい、要は会社のルールをね、こうずらずらずらっと書いてあったりとかするものですね。上司の指示は守りましょうとかね、あるいは身だしなみはきちんとしましょうとか、お酒飲んできちゃいけませんよとか、なんかそういうことをですね、書いておいたりとかする。
割と当たり前っぽいことですけど、書いてあ
るんですね。そうですね。書いてあったりとかすることになりますのでね。
へえ。
そうなんです、そうなんです。まあ、だから、まあ、当たり前といえば当たり前のことなんですけど、まあ、それをきちんと明文化しておきましょうということで、まあ、それは非常に、いろんな意味で大事になってくることになりますね。で、まあ、ちょっとそもそもの話になるんですけど、実はまあ、労働法って、まあ、一つの基本的な、こう、考え方的に言うと、やっぱりその労働者の方を保護しましょうというね、そういう法律というのは間違いないことなので、それはなぜかというと、どうしてもね、雇いましょう、雇ってくださいっていう契約を結ぶ時の立場で考えたりとか、あるいは働いてる時で考えても、お給料をまあ雇ってくださいっていうふうにね、この会社にどうしても入りたいですっていう時の力関係、まあ力関係というとあれかも、わかりやすい言葉ですと力裏関係、あるいはお給料を働いた後にももらってる、お給料を提供し、払ってるという、その、力関係というね、言葉を、あえて使わさせておく。で、考えた場合には、やっぱり、どうしても、労働者の方の方がちょっとね、弱いというような側面とか、弱いなっていうふうに状況になることもあると思うんで、それをね、それじゃ、変なことしていけませんよっていうのが、労働法の基本になるので、社員さんを守るという側面はもちろんあります。
はい。
ただ、そうなると、逆に言うと、こう、じゃあ、会社さんの方の意向とか、まあ、当然、そういう力関係的なものはね、事実として、実態としてあるとしても、そうは言っても、じゃあ、すべてがすべて、社員さんの意見が大事になって、 重要視されて、社長の方とか野党側の意見とか考え方っていうのは、うん、こう表明もできないのっていうと、そんなことはなくてですね、それはきちんとした形で設計をすればいいし、その法律に定まっていることは違反しちゃいけないんですけどね、はい、もちろん、
うんうんうんうん、
で前も申し上げたかもしれませんけど、実は就業規則の内容も会社さんが基本的には自由に決めることができます。ただその法律で定まっていること以下のことを、社員さんにとって法律で定まっていること以下のものを定めた場合には、それは無効ですよっていうふうになってて、例えば今だとその東京都の最低賃金って1143円かな今になってるんですけど、うちはその就業規則の一つの分かりやすい話をするためにあれですけど、うちはあなたの時給1000円で雇いますよっていうのは、その瞬間に違法なんですね。なんで、
そうですね、そりゃそうだ、はい
はい、うん、それは定められないんですよ。定めたとしてもそれは法律が優先されるんで、いくらうちの会社は就業規則に1000円って雇って書いてあったとしても、いやいや法律の方が高いんでそれに従ってくださいねっていうふうになるんですけど、
はい、
でも例えばうちの会社2000円あげますということに対して文句を言うと、ほら何もないわけであって、そのそういう意味で言うと、会社の思いを自由に表現できるところっていうのがあるわけです。でそれは、どういうような働き方をしてもらいたいっていうことに関して、その時間とか24時間働けとかっていうのはもちろん NG ですし、今申し上げたように時給もいくら以上にしないといけないっていう設定はありますけど、どういうふうに働いてもらいたいであったりとか、働くときにこういう働き方はちょっと注意してもらいたいっていうことは、会社さんがやはりきちんと意思表明をするっていうことは重要になるじゃないですか。
はいはい。
で、それをやっぱりきちんと定めておきましょうっていうのが、今回言ってる含む規律とか、いうところの、まあ、規律ですよね。含むっていうのはその仕事をするにあたっての規律ということなので、それをやっぱり明文化しておきましょうっていうことは非常に大事になるのかなと思います。まあ、
うんうん、
ルールみたいなことですかね。
なるほどね。
学校で言えば校則だし、ね、こうしちゃいけませんよっていうのもそうだし、うちの学校はこういうような学びをしてもらいたいですみたいなものって、まあ、生徒手帳に書いてあったりとかしたと思うんですけど ね。
確かに、はいはい、うん。
で、それの生徒手帳の、社会人版が就業規則だと思っていただいたら、
はいはいはいはい、
その中にきちんと書いておくっていうことはやっぱり重要なのかな。
へ
え。だから、そういう意味で言うと、社長とか経営陣の方々が、うちの会社でこんな働き方をしてもらいたいなっていうことを、まあ、多分ね、うん、口で言ってることだと思うんですけど、それを改めて文章にしておくっていうのは、いうことだけじゃなくて、文章になってるっていうことの良さっていうのはありますから。う
ん、なるほど、なるほど。いくら当たり前なことでも、やっぱちゃんとそれは文章にしておいたつくことで伝わりやすくなる。
伝わりやすくなりますね。伝えやすくなると思います。
うん、なるほどな。
うん、ですです。とか、例えばね、まあ当たり前なんですけど、その始業就業時刻はちゃんと守ってくださいねとか。はい、
おお。
会社でいう始業時刻っていうのは、その会社に来る時間じゃなくて、その始業なんで、業務を できるように体制を整えて、その時間を迎えてくださいねっていうのは、まあ、考え方としても妥当だなって思われる方が多いと思うんですけど、うん。で、それはまあ、できてる方にとっては当たり前ですしね。でも、中にはなかなかそのことが、ね、理解できてないとか、行動に現れない方がいらっしゃったりとかして、で、そういう方にも、ちゃんと、いや、修行の時間っていうのは、うちの修行時間は何時だし、修行時間っていうのは、やっぱり、ね、業務を始められる準備を整えてもらって、望んでもらいたい時刻が修行時刻なんですよ。で、9時からうちは修行なんで、9時前にはちゃんと仕事ができるようにして、望んでくださいねっていうのは、
なるほどね。
まあ、それは、明文化しておく必要はあり、した方がいいし、で、その、一度言っただけで分かる方もいらっしゃれば、なかなかね、それがいろんな事情があってできない方もいらっしゃったりとかする場合に、ある意味、よくお聞きするのは、こういう当たり前のことって、注意するにも結構労力必要になったりとかするんですよね。
う
ん、
ああ、そうっすね、確かに。
あ、またか、みたいなね。なっちゃうことは実際あると思うので。
なるほど、なるほど。
で、それを毎回毎回ね、言うのも、なんか言うだけで疲れちゃうみたいなことっていうのは、実際に。
疲れますよね、そりゃね。
うん。あると思うんですけど、まあ、はい、そういう時のためにも、いやいや、もう何回も言ってるけど、ちょっともう一回就業規則読んどいて、みたいな話だったりとかで、ちゃんと読んでいただいたりとかするっていう使い方もあったりとかすると思います。
なるほど、なるほど。へぇ、うん、 そういうことか。
そうですね。そういう意味で言うと、そういうのはちゃんとありますし、まあ、なんていうんですか、だから、まあ、毎日毎日見るまでっていうと、さすがにね、それは行き過ぎの部分になると思いますけど、そういう注意をするということもあるし、まあ、お互いにやっぱり、その別に、こうしなきゃいけませんよとかっていうことだけじゃなくて、実はこんなこともしてもらいたいっていうこともね、含む規律にし、ね、こんな働き方をしてもらいたいとかね、本当に、あれですけど、まあ、明るく元気よく挨拶をしてほしいなみたいな話だったら、明るく元気よく挨拶をしましょうみたいなことを一応、とどめておいてみたいなやり方もあると思います。
確かに。
で、まあ、社長自身もそれを見て、自分の行動のあり方っていうことも何か律する会にしていただいてもいいと思うし、社員さんも、就業規則の中にそういうことが書かれているんで、それを律するということで、まあ自分自身のね、行動を少し振り返るきっかけにもなっていくな、というふうに思いますので。
なるほどね。なんか、どこまでを明文化するべきなのかとか悩んじゃいそうですけど。
そうですね。一番は絶対にありたいのは、やっぱり社長としてとか、その経営陣として、こういう働き方をしてもらいたいということとか、あるいはこれだけはしてもらっちゃ困るっていうことは、まあ、明文化しておくべきだと思います。そういう意味で。
なるほどね。
はい。今日の趣旨からすると、それはあります。
なるほど。やっぱ専門家に相談しながら作っていくのがやっぱ良さそうですよね。
まあそうですね。それはしていただいたらいいと思いますし。
ね、当たり前すぎて書かないとかありそうだもんな。
あ、そうですね。そうですね。で、あとは、あまりそういうことのためにっていうのはね、状況としては好ましくないんですけど、何かそういう、そのルールを守らない人に対して何回も注意をしても、その治らないんで、ちょっとその人との関係がこじれていくみたいなことは、実際に会社であったりとかして、まあ、平たく言うとなんかね、それで、いや、こんな、うち私は不当な扱いを受けました。なんか、私はそんなことをしてないのに注意もされないで会社を辞めさせられましたみたいな、なんかそういう裁判になったりとかするときっていうのは、そもそもそういう注意っていうものが何に基づいてされていたとか、その注意をする項目が出ていたのかみたいな、そっちの側面ももちろんあるんですけどね。だから、そういう意味で言うと、ある程度、今トーマさん言ったように、ある程度の部分っていうのは、こう押さえておいた方がいいっていうのはありますけど、まあ、ただ、そのためだけに使うのはね、ちょっと、まあ、本当にリスク予防だけっていうことになってしまうので、まあ、それだけじゃない使い方っていうのもありますのでね、さっき言ったようにこれだけは本当に守ってもらいたいとか、こういうふうに働いてもらいたいっていう、そのとにかく社長の思いとか経営陣の思いを表した就業規則にしていただくということを優先してもらいたいなというふうには思いますね。
なるほどね。含む規定勉強になりました。はい
ですね、
どうでしょう、リスナーの皆さんもぜひ、もう少しこういうところを具体的に聞きたかったとか、こういう場合はどう考えたらいいですかとか、今まさに作ってる最中なんですけど相談乗ってくれませんかとか、何でもいいですのでですね、ぜひ岡本先生の LINE 公式アカウントに、友達追加をポチッとしていただいて、メッセージを送る形でどしどし送ってきてください、皆様のメッセージがあってこそ成り立つ番組になってますので、今すぐ送っていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、では番組の最後にロームの豆知識のコーナーです。今日は何をお伝えいただけますでしょうか。
まあたまたまですけどね、今、はい、ちょっと話題にも出しましたけど、この前ですかね、ニュースになっていて、最低賃金というのは毎回毎回変わるんですね。で、そうですね。確かまた東京ですと多分50円ぐらい今よりも上がるということな。今1113円とかそのぐらいなのが1160何円とかになりそうだというような、そういうあれがありましたので、まあそこはウィオッチをした、10月以降かな。はい。それがさ、いついつからその最低賃金にしてくださいっていうのはありますので、まあ今、いろいろと言われてますけどね、日本の賃金、総賃金自体は結構低めですよっていうことで言われてますから、国としてはまあそれをどんどん上げようというような形になってますけど、
なるほどね、
割と最低賃金上がりますので、ちょっとギリギリで設定していた会社さんは、今から、ね、対応を考えておかないと、
確かに、
ちょっと考えなきゃですね。なっていくかなと思いますので。
はい、ありがとうございます。確かに言われないとうっかりしそうな話題ですもんね。
はい、そうですね、そのままにしておいたりとかするとね、はい。はい、で何よりもね、最近やっぱりそういうテーマが出ますからね。まあやっぱり社員さんとしてね、うち最低賃金低すぎじゃねえのみたいに思っててもなかなか社長には言えなかったりとかすると、
確かに。
ロイヤリティがね、低まっていく要素になってしまうと残念なんでね、あの社長も知ってたらあげてあげてよみたいな話にはあると思うので、はい。
確かに。
それは残念な結果に終わらないようにするためにも、とは思いますので、ちょっとウォッチをしていただいて、まあ、あの、会見ごとに変わります。違いますのでね、最低賃金の金額というのは違いますので、それは、はい、ウォッチしていただいたらと思います。
なるほど、確かに、ちょっといい機会なので見てみましょう。はい、というわけで、はい、社会保険労務省岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第81回以上で終了とさせていただきます。今週も岡本先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。